Welcome to podcast KBS from Kyoto. あらためまして僧侶の河村妙慶です。今日の法話のテーマは心の誇りについてお話しいたします。12月に入りますと街の空気が少し慌ただしくなるように感じます。年の瀬に向かうこの季節でも、どこかで一区切りをつけたいという気持ち、そして皆さんが、これからどうしたらいいんだろうか、そしてこれまで何をしてきたんだろうかと心がざわつくのもこの師走です。さて今日はすす払いの日なんです。日本では年末の大掃除をすす払い、すす払いと言います。お寺や神社では今もこの12月の大切な行事として受け継がれてきました。この歴史はね、とっても古くって平安時代まで遡るんですよ。宮中で大掃除が行われる時にはかまどとか安頓の火から出るすすを払うんです。それは新しい年を迎える心構え、つまり心を整える行事でもあったんですね。私が在籍しております信州大谷派、信州本廟通称東本願寺では、毎年12月20日にこのすす払いを行います。阿弥陀堂は畳401畳、そして御影堂はなんと927畳あるんです。これだけでも大きさが想像できるでしょう。広い堂内を僧侶の方、御門徒さん、そして全国から集まった一般の参加者が力を合わせて掃除をしていきます。前日の19日にはすす払いの準備が行われます。お内陣には紙とばりといってね、大きな大きな、まあ、和紙がつられると想像してください。荘厳が整えられるんですね。その紙とばりに最後御門衆がことぶきの字をなぞられます。一年を締めくくり、また新しい日々を迎える大切な儀式なんですね。そして当日、朝9時、静かに漂う凛とした本堂の中で、まず開会式が行われます。そしていよいよ合図とともに、畳叩きが始まるんです。みんなさんがね、横一列になって、で一人一人が、まあ、大体一人二畳分が担当なんですね。そして合図とともにバチバチバチバチ叩きながら前に前に進んでいくんです。畳を叩くたびに埃がふわーっと舞い上がり、その埃を後ろから清浄工という皆さんが全長2メートルの大きなうちわでお堂の外にその埃を仰ぎ出していくんですね。まあそれだけでも荘厳です。なんせ阿弥陀堂が401畳、御影堂は927畳の広い、本堂ですからね。それは仰ぐ音、もう塵がこう舞うんですけれども、それをまた取り出していくという様がもうこれ見事なんですね。それは参加された方おっしゃいます。長年の積み重ねのこの誇りって、まさしく私たちの心の誇りなんですと。吐き終えると次は今度はね、拭き掃除です。お雑巾を固く固く絞って丁寧に畳を拭き上げます。大規模な清掃なんですけども、一人一人の心が穏やかに静かになっていくような感じがいたします。そして最後にお儀式、御門衆が藁をつけた長い竹で、また寿の字を なぞるんです。その瞬間、お堂に新しい息が吹き込まれたような暖かい空気が広がっていきます。古くから変わらず続いてきたこの光景がね、本当に見事です。もし機会があったらね、ぜひ一度参加なさってください。さて、このすす払いの風景を思うと、どうしても重なるのが、先ほども伝えたように私たちの心の誇りです。お堂の誇りは目に見えますが、心の誇りはなかなか見えません。確かに私たちは日々ね、いろんな誇りを貯めてるんですよ。仏教ではそれを煩悩と言います。人間が悪いから煩悩があるんではないんですね。生きてるからこそ自然と湧き起こってくるものなんです。じゃあどんな煩悩があるかというと、誇りに例えると一つ目は怒りの誇りです。誰かの言葉に思ってた以上に心がざわつく。ほんの些細なことに腹が立つ。後で振り返ると、どうしてあんなに怒ったんだろうと思うんですが、その時には抑えられないんですね。怒りは気づかないうちに心の畳に深く入り込んでしまうんです。そして嫉妬の誇り、誰かがうまくいった時の話を聞いたり、幸せそうなお顔を見ると素直に喜べない自分がいる。そして自分はダメなんだ、なんで私だけがこんな貧乏くじを引かなければいけないな、胸の奥で重たく沈むことがあります。この嫉妬っていうのはね、相手を羨む心です。いいなと言えばいいんですが、それだけでは収まらない。相手を引きずり落とそうとするのを嫉妬と言います。じゃあ人間は弱いから嫉妬を起こすんでしょうか。いえいえ、自分も頑張っているんです。しかしそれがどうしても認められないと、周りを羨んでしまうんですね。そして今度は不安の誇りです。何にも起きてないのに、なぜか心が落ち着かない日があります。もしもこうなったら、もしもああなったら、という想像が知らぬ間に心を曇らせてしまうんですね。不安な透明な誇りなんです。想像すればするほどつかめない事実に不安を自分で作っているんです。この誇りは目に見えないからこそ厄介なんですね。そして次に焦りの誇り。周りがどんどんどんどん先に進んでいるように見えると、置いていかれそうだと胸がざわついてきます。静かにしていれば落ち着くのに、想像すればするほど焦って自分の心をパンパンパンパンかき立ててしまう誇りなんですね。じゃあこうした煩悩は、先ほどお伝えしたお堂の誇りと同じで、気をつけていても積もってくるんです。ですから煩悩を持つ自分が悪いんでも何でもないんです。自分を責める必要はないんです。むしろ親鸞聖人というお坊さんは、煩悩具足の凡夫とおっしゃいました。煩悩を抱えた我が身でございます。大切なのはその煩悩に振り回されないでいいんですよ。勝手に思いついたこと、自分で想像したことに振り回されているから苦しいんですよ。先ほどのね、すす払いのように大きなうちわで一気に仰ぐわけはいきません。人間の心ってね、そんな単純なものではないんですね。まず、自分の心の誇りに気づかせていただきませんか。ああ、私は腹が立っていたんだな。羨ましかったんだな。不安だったんだな。相手はおかしいと。悪人として立ててたんだな、無理していたんだな、そう気づかせていただくだけで、その心の誇りはふわりと浮き上がってきます。そしてその誇りを見ながら、あとは仏様にお任せする、 仏様は怒りを持つ私、嫉妬に揺れる私もそのまま引き取ってくださいます。煩悩って捨てられんのよ、そのままでええんよ。そのままでどうか煩悩に気づかせていただき、あとは合掌しながらナマンダ仏のお念仏をいただいたらええんよと教えてくださいます。私の心の誇りに気づかせていただいたときに、ああそういうことでございました、私も頑張ってるけどあの人も頑張ってるんや、私だけが正しいと思ったけどあの人の言ってることもわからんでもない、またあの人だけが間違ってるわけではないと気づかせてもらうだけで変わってくるんですね。年の瀬のすす払いは新しい一年を迎える象徴でもあります。どうかあなた様も家の掃除だけではなくって心の中にもそっと風を通してください。煩悩はなくなりません。でも気づかせていただくだけで少しずつ軽くなっていきます。そしてそんな心を仏様の光が照らしてくださっております。どうかそんな私に今日もお疲れ様でしたと声をかけてくださいね。今日もこうして聞いていただきましてありがとうございました。